聖書にある神の言葉に聞きます。マタイによる福音書第21章33節、新約聖書の42ページをお開きください。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ、さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。この石の上に落ちるものは打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちれば、その人は押しつぶされてしまう。祭司長たちやファリサイの人々はこの例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。日曜日ごとに私たちの教会ではマタイによる福音書から御言葉に聞き続けてきました。そして今日はブドウ園と農夫の例えと呼ばれる、主イエスがお語りになった、例え話の聖書の箇所にですね、行き着きました。これで21章が、終わることになります。21章の半ば、特にですね、特に23節からだったと思いますが、説教を2回繰り返してきましたけれども、この度ごとに同じことを最初に申し上げてきました。それは主イエスキリストからの問いかけが重要だということです。私たちが聖書を学び、信仰を求めるときに最も大切なことは何だろうか、何かですね。それは私たちの方から神様に問いを出し続けて、神様の方に私たちの方から通って神様から答えが与えられる、そういうことじゃないんだと。そうじゃなくて、全く逆に神様の方から、主イエスキリストからの問いかけを受けるところに、私たちの信仰生活っていうのが生まれてくるんだと。主からの問いかけを聞いて、その問いに答えていくことが私たちの信仰生活ですよ、信仰の歩みですよ、ということを、申し上げてきたわけです。今日も実はやっぱり一度このことを、最後に申し上げなければならないんです。一番最初の問いかけはこういう問いかけでした。25節、ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。これが第一の問いでしたね。そして第二の問いは何かというと、それが前回の聖書の箇所で、この二人のうちどちらが父の望み通りにしたかという31節の主イエスの問いかけです。そして実は今朝与えられております御言葉にも主イエスキリストからの問いかけがなされております。それは40節になります。 さて、ブドウ園の主人が帰ってきたらこの農夫たちをどうするだろうかというふうにして、このように今日の聖書の箇所も、この主イエスの問いかけが出てくるわけです。主イエスはここで例え話をお語りになっておられます。あるブドウ園で起こったことを物語として話されています。そして最後に問われました。そしてここで不思議なことに、主イエスはここでご自分が語ってこられた例え話にご自分で答えられることはしません。こういう話だとご自分でおっしゃったところで、しかしこの話の結末は、じゃあ一体どうなるのかはあなたたちが考えるがよい、どう答えるかと言われているのが今日の、例え話、今日の聖書の箇所に、なるわけです。やっぱりここでも主イエスは問われていますね。そしてここではこの例えをこのようにして、主イエスから投げかけられた人々はこの例え話を聞いて、この例え話に登場する農夫たちがとんでもない罪人であるということを判断しました。そしてそれは死に値する、死刑にならなくちゃいけないと言ったわけですね。で、そして41節でそのように答えた彼らというのは、45節からすると、祭司長たちはファリサイ派の人々であったということがわかるわけです。で、しかしこの人たちは最後の最後になってやっと分かったわけでして、この答えた、すぐに答えた時には分かっていなかったんです、自分のことだというのは。でももうそのいうふうに答えた後になって、初めてシュエスが自分のたちのことについて当てはめて話しておられるんだということに気づいたわけですね。もし自分のことだと分かっていたら、こういうふうには答えなかったでしょう。殺されるべきだと、死刑になるべきだと言ってるわけですから、そうは言わなかったでしょう、自分のことだと分かってたら。でも彼らはこうやって答えた。そして23節からこのようにして3度主イエスの問いかけが繰り返されてきまして、そして今日の聖書の箇所がその問いかけの最後にあたるわけです。そしてこの問いかけと問いかけが、実は一番激しい厳しい問いかけになっているわけです。判決が問われて答えられる、そしてその答えが死刑ですね。死ぬべきだと、殺されるべきだと言ってるわけです。そんなことをした者は死刑だと、殺されて叱るべきだというふうに、ひどい目に遭わされて殺されるべきだと言ってるわけですね。そういう意味で非常に激しいわけですね。そして今日の聖書の箇所はこういう形で進んでいるわけです。そしてですね、ある人が実はね、この今日の聖書の箇所について、このシュエスの例え話についてこんなことを言ってるんですね。これはシュエスが数多く語られた例え話の中で一つの頂点になる例え話だと。皆さんどう思われます？私分からなかったんです。なんでこの例え話が頂点なのって正直思いましたよ。有名な例え話っていっぱいありますよね。弟息子の例え話が頂点だったらまだ分かるとか、正直思いました。でもなんでこの例え話が頂点になるんだろうか、私は、そうやって一つ の問いが生まれて、その問いからを考えながらこの数日間過ごしました。でも最初分かんなかったんですけれども、だんだんちょっとずつですけれども分かり始めてきました。分からされてきました。なぜこの話が頂点なのかということ、それは今申しましたような事柄が含まれております。結局このことは何に至るのか。死刑、ひどい目に遭わされて殺されるべき、そういう 事柄と結びついているわけですね。で、私、まあ今日もこうしてここに立っておりますけれども、前回も申し上げましたけど、こういう例え話ってのは語り尽くすだけの、言葉が自分の中にないっていうことも思います。それはやっぱり悩むんですね。だけどそのことの中でどういうふうに語ることが一番いいのかっていうことを、自分なりに問い求めながら、まあ、ここにおります。ただこのシエスがここでなさっておられる話ですね、まあ、一つの物語でありますが、その内容は非常にクリアではっきりしています。どういうことかと言いますと、例えば登場人物が誰を意味するかみたいなことは、まあ、なんとなく分かってきますね。誰が読んでも分かってくるところがございます。例えばまず最初に登場するのはこの家の主人であります。ある家の主人がブドウ園を作りというふうな書き出しになっていて、このブドウ園の主人が誰であるかって分かりますよね。これ神様ですよね。主なる神様ご自身がこのブドウ園を作りになった、まあ、そういうことははっきりしております。じゃあこのブドウ園は一体何かということについては、実はまあ2つの意見があるんですね。今日まで議論されてきました。まず第一はこういうふうな読み方です。一つの理解は、このブドウ園は神の民であるイスラエルを意味するということです。その理解は旧約聖書に基づいているわけです。昔から旧約聖書の中でも繰り返し出てくるのは、ブドウ園というのはイスラエルのことなんですね。ですからここでもブドウ園というのはイスラエルのことで、そしてそのブドウ園で働く農夫たちはユダヤ人たちの指導者のことを意味するんだというふうにして理解される。それが一つの理解です。シュエスが目の前にされているって話しておられる人たち、話している人たちは、実際に指導者たちですよね。で、ブドウ園がイスラエル、神の民であるイスラエルであり、そしてこの農夫たちっていうのは、その神の民イスラエルを預かっている指導者たちということになるわけです。これが一つの読み方。もう一つあるんです。それはもう一つの読み方は、このブドウ園そのものをこの世界のこととする読み方であります。で、神様は天地の作り主ですよね。すべてのものを作りになって、これをすべて治めておられるお方が聖書の神ですよね。その神のことがここで語られていて、だとすると世界っていうのが、この世界そのものがブドウ園になります。そしてじゃあしもべは何なのかというと、そのブドウ園で働く者たちというのがこの農夫ですが、この農夫たちは誰になるのかというと、ユダヤの人々みんなだということにその場合は読めるわけです。これも一つの理解ですね。皆さんはどっちだと思われますか？これいろんな読み方ができるわけでして、私は必ずしも決めなくちゃいけないってことはないんだろうと、まあ、なんか逃げるようですが、まあ、思っております。どっちでもいい、どっちとも取れる、いや、どっちとも重ねられてるのかもしれないとすら思えるんです。そして今日までこの例え話、今日のシュエスの例え話は、いろいろなところでいろんな仕方で、歴史の中でも受け止められてきたところがあって、どれが間違いでどれが正しいっていうふうにして必ずしも決める必要はなくて、特にこのことにおいてはそうだと思いますね。ブドウ園は世界全体であり、また神の民イスラエルであり、そして実際ここで語りかけられているのは指導者たちですから、指導者たちのことも含まれている。そしていずれにしましても、このブドウ園を主人が作った、しかも心を込めて十分な配慮を持って作ったんですよ。そして、まずこの主人は外からの敵からですね、ブドウ園を守るために周りには垣根を巡らせました。そして収穫をちゃんと得ることができるように、 このブドウ園というのは、当時のブドウ園というのは単にブドウ収穫する場所ではなくって、ブドウ酒を作る場所ですから、ブドウ酒という収穫を得るためのブドウ園なので、その絞るブドウを絞るための絞り場を掘ってちゃんと作ったんですね。そして、見張りのための櫓も建てたというのです。つまり準備は全部ちゃんとしてくださって、収穫を得ることができるように、ちゃんとしもべたちが安心して働けるように、してくださったんだよということですね。そして、その上で、この主人は旅に出たというのです。あとは任せて、収穫が来たら、収穫の時が来たらしもべを送って分け前をいただくという仕方で納めるということになさったというんですね。そしてじゃあどうなったかなんです。収穫の時が来ますと、主人はその分け前を回収するためのしもべをですね、このブドウ園に送ります。まず最初の一人どうなったかというと、最初に送られた一人は袋叩きにされてしまったというのです。分け前を出さないどころか、そのしもべまで袋叩きにしてしまった。分け前渡したくないからですね。そして2番目のしもべを送った、この主人はさらに、そしたら殺してしまったというんですね。今度はその送られたしもべをさらに3人目送った、そして今度は石で撃ち殺してしまったというのです。そしてさらにこの主人はちょっと常識外れなところがありまして、で恐ろしく辛抱強いといいますか、お人よしといいますか、考えられないような仕方で振る舞っていくわけですね。さらに今度はもっと多くのしもべたちを送ったというんです。そしたら同じように殺してしまったというんですね。そしてあろうことか、そして最後にこの主人は思いつくんですね。自分の子だったら、自分の本当の子供を送ったら、自分の思いが伝わって、農夫たちは敬ってくれるだろうと言って、自分の一人息子を送った、自分の息子を送った。すると農夫たちはどう言ったかというと、あれは跡取りだ、あれを殺してしまおう、そうすればブドウ園は自分たちのものになると、話し合って、そういう考えを持って、そしてその通りこの主人の子を殺してしまったというのです。しかも外に放り出して、外で殺してしまった。さてこのブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちはどうするか。このようにシュエスははっきりとしたことを語られて問われています。一体ここでシュエスが語ろうとされていることは何なのか。まず言えますことは、これは聖書の歴史、神の民の歴史。それがなんか、いやもう全聖書がと言っていいかもしれませんけど、ここまでの聖書の事柄がここに凝縮してぐわーっと語られている。聖書何言ってるかっていうようなことがここに語られている。聖書ってとっても分厚いですよね。いろんなことが語られているんですが、こういうふうにして凝縮でも、この聖書っていうのは不思議なことに、ぐーっとこう縮めることできるんです。ぐーっとで、ぐーっとこう縮めたところに、ことがどういうことかっていうことがここに語られている。それが聖書の歴史、神の民の歴史っていうことです。それがここにある。ただしかし、歴史というだけではありませんよ。どうしてかっていうと、歴史っていうのはもう過ぎたことですね。過ぎたことですね。でもここには過ぎたことだけが語られているのではない。これから起こること、間もなく起こること、数日後に起こることをシュエスが語られている。それが一人子である、神の子であるキリストが外に放り出されて殺される。この外に放り出すっていうのは、聖書の中に実はいろんなところで語られていまして、シュエスは都の外で放り出されて殺されたんですね。都の外で殺されている。ゴルゴタの丘っていうのは都の外なんです。だから外で放り出されて殺されるっていうのを、シュエスはここで見つめておられるんですね。それは歴史というだけじゃない。歴史ということはとどまらない。ですよね。これから起こることを直前になって、シュエスは語られているわけです。ね。そしてですね、 まあそうですね、まあある牧師がねこんなこと言ってるんです。私も指導を受けた先生ですけど、私もよく言われましたけど、要するにって簡単に言うなって言われるんですね。その先生が説教のことで学んでいた時によく言われました。要するに詰まるところこういうことだって言うなって言うんですね。それどうしたかっていうと、いろんなことをそうやって単純化するなみたいに説教者であったら言いたくなるんです。で結局こういうことだよみたいな、今さっきもちょっと言っちゃったようなところありますけど、聖書っていうのは非常に奥深くっていろんなことが含まれていて、こういろんなひだがあって繊細なことどころとかもいっぱいあって、そういうものを要するにって一言で言ったら 今まで語ってきたことが全部飛んでいくからやめろみたいなことをよく言われてました。でもその先生が今日の聖書の箇所の説教では非常に興味深く、ここはもうこういうしかないんだって言ってる、おっしゃってるんですね。要するにこういうことだと、要するにこういうことだと言うしかないんだと、そういうことがここで語られている。神の民の歩みというものが一体どういうふうなところに至ったのかっていうのは、要するにこういうことだと。で、それは神への反逆の歩みであります。そのですね、物語なんですね。ここに語られているのは一つのストーリーですよね。でその物語は神様が作ってくださったものの中に生きるんですけど、それに神様にちゃんと応えるんじゃなくって、そして神様が次々いろんな形で働きかけをなさるんですけど、その語りかけ、働きかけ、忍耐強い働きかけを全部拒んでしまう。ここで結局問われているのはどういうことかっていうと、神とどういうふうに関わって生きてきたか、神との関わりの事柄が問われているわけです。神様との関係、神様との関係がどうか、あなたの人生の中で神様との関わりはどうかっていうことが語られている。それが神の歴史、神の民の歴史で、神様との関わりはどうかっていうことが逆に言うと問われているわけですね。信仰生活が問いだと言いましたが、まさにこういう問いがあるんですね。教会生活の中で私たちがとっても大事なことは、神様からの問いかけを聞くということです。その神様からの問いかけはここでどういうふうに聞こえるかっていうと、さっきの文字通りの問いかけだけじゃなくて、その問いかけの裏にあることは、結局あなたと神様との関わりは人生の中でどうなってきましたかって、どういう、あなたの人生はどういう人生でしたか、私たちはどういう人生でしたかと言われると、こういう学校に行って、こういう就職をして、こういうところでこういうことをしてとかって、そういうことを関わりま考えるかもしれません。でも神様が語られるのは、私とどういうふうに関わってきたか、あなたはどういう関わりの物語を持っているか、そういうことなんですよ。そしてそれがここにで語られているわけです。宗教の指導者たちに、またユダヤ人たちに、神様との関わりの歴史を問うておられる。関わり方のこれまでの歩みを問うておられる。そしてこれからのことを語っておられる。それがそういう聖書の箇所であります。そしてここで問われているのは、祭司長たちはユダヤ人だけじゃないんですよね。そうやって読むときに私たち自身が問われている、およそ全ての人が問われている。非常に厳しいんですよ。そして私たちの中で誰一人、この神様との関わりの中で実は良い物語を持っている人はいません。素晴らしい物語を語ることができる人はいません。心を痛めずにこの問いに答えることができない、できる人はいません。傷んでくるんですよ。 傷んでくるんですよ。自分の過去の歩みが思い返されて傷んでくるんですよ。私思う時があります。信仰なかったら悩みは少ないだろうなと。そういう部分が信仰生活の中にはあるんですよ。信仰を持ってない方が幸せで、ああ毎日ハッピーやなーって言って生きれるんですよ。もしかしたら信仰を持ってるがゆえに痛むっていうことを私たちは経験します。辛いんですよ。辛い思いを持ちながら自分の過去の歩みを振り返るってことが起こされるんです。でもそれは神様が起こされることで、すごく実は大事なことなんです。そして信仰生活って甘っちょろいものじゃないんです。それが嫌だったら持たない方がいいんです。でも自分が持つとか持たないとかで済まないところが、またこの信仰の歩みの不思議なところなんですね。自分が捨てるって言って捨てれるようなものでもないんです。そして自分が願っていても願わなくても自分の過去の歩みが問われて、それが見えてくる。そしてその時痛む。何に至るかってあります。結局今日の御言葉を語っているのは殺すに至るということなんです。神を殺すに至るんだということなんです。神殺しなんです。それが私たちの歴史なんです。それがまたイエス・キリストの十字架ということです。十字架につけたのは私たちだということです。キリストを殺したのは私たちだということです。そしてそうやってこう自分の過去の歩みとこう聖書のことがこうつわーっとこうつなが重なってくるんですよね。そして一つのこととして私たちに突き刺さってくる。これは厳しいことです。十字架は神の愛の印で恵みだと私たちは思います。十字架は仰ぎますよね。でも十字架ってのは厳しいことでもあるんですね。それが今日の聖書の箇所で凝縮して、詰まるとこあなたたちの歩みってのはこういうもんじゃないかっていうことが明らかにされるわけです。そういう意味で今日の例え話は、主イエスの語られた例え話の中で頂点なんですね。一番鋭いところを突かれるんです。ここだっていうところを主イエスがこの例え話で突くんです。突くんです。突かれるから痛いんです。そして痛みを持って思い起こすところで、同時にでも痛みだけが与えられるのではないのです。えぐられるだけじゃないんです。ここに驚くべき恵みが告げられるわけです。実は昔からこの聖書の箇所の読み方の一つは、まあ、先ほども私も言いましたけど、ここに、まあユダヤ人というふうにブドウ園を読めばですね、ブドウ園を、そうですね、ブドウ園そのものをこの世界と見て、そして農夫たちはユダヤ人すべてだとしますよね。そして彼らは結局キリストを拒むに至るわけですよね。そして、どうなるかって言われた時に彼らは殺されて叱るべきだと言われて、主イエスが言葉を語られる。そして、詩篇の言葉、罪の癒しが親石となりですね、ね、この不思議な神の道からの恵みを表され、罪、この親石が落ちたら誰でも打ち砕かれる、木っ端みじんにされると言われて、そして主イエスはさらに言われました。それが44節、あ、ごめんなさい、その前に言われました。43節、だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられるという、この主イエスの言葉がある。ここから多くの人たちはこういうふうに読んできました。これは神の民の歴史だと。そしてユダヤ人っていうのはここで主イエスから見捨てられた。ユダヤ人はキリストを受け入れずに十字架にかけて殺してしまった。でそのためにもうユダヤ人 神の民の選びは取り消されて、そして異邦人による救いに移ったんだと。でこの異邦人の救いっていうのは新しいイスラエル教会っていう、で他の民族っていうのは血筋によらない新しい信仰による救いですね。新しい民、新しい神の民、要するにキリスト教会ということがここで語られているんだというふうに読まれてきました。でそれはある意味正しい、ある意味当たっている。だけど注意深く読まないといけないです。実はこれは悲劇を生んできました。この言葉のこの読み方が悲劇を生んできたんです。それがユダヤ人の迫害です、ホロコーストですね。長いあの20世紀の時だけじゃないんです。ヒトラーとナチスによるだけじゃないんです。ここから多くのキリスト者たち、教会はあいつらは捨てられたんだ、キリストを十字架につけたのはあいつらだと、なんかあいつらはもう神様から見捨てられたんだと、どうなったっていいんだって言って、いじめろいじめろいじめろって言って始まったんですね。まあ極論すればですよ、そうやって聖書の読み方っていうのは間違うととんでもないことをもたらすんです。主イエスはそんなことをおっしゃってるのかというと、そうじゃないんですよね。ユダヤ人はダメなんだって、もう滅びるんだって言ってるのかというと、そうじゃないんですよね。それをはっきりさせてるのはパウロなんです。ローマの信徒への手紙という手紙がありまして、その11章では、イスラエルの選びは取り消されてない、私は同胞のイスラエル人が救われることを本当に願う、そのことを願ってやまないと言って書いていますね。そしてイスラエルは捨てられてるんじゃないって、まだ招かれていると。確かにキリストを拒んだ、私も拒んだ、だけどキリストのもとには許しがあると。そして異邦人たちに呼びかけるんです。思い上がるな、思い上がるなって、うん、ユダヤ人でさえキリストを拒んで、キリストから拒まれたのだったら、あなたたちだったらなおさらだと言われました、言ってるんですね。まあ、要するにこの読み方は間違ってるってことなんです。もうキリストがこれでユダヤ人たちを見捨てられたと、彼らはもう裁かれるしかないと。で、そういうふうにすると結局何が起こるかというと、自分を問うってことはなくなるんです。あなたはどうかっていうことがを問わなくなるんです。あいつら拒んだって、自分は大丈夫みたいな、私は拒んでないよ、受け入れたよ、あの人は拒んだ、でもそんなこと言える人いますかってことなんです。そんな話じゃないんですね。主イエスがここで起こったことって何なんですかね。私はこれをどういうふうに言葉で伝えれるかということを思うんですが、主イエスはここでこうやって拒んだあなたたちの物語、神様との関わりの物語を明らかにされながら、でもそれだけで終わってないと思います。でも主イエスはここで語ろうとされていることがあります。それは驚くべきことが起こるんだということです。罪の親石の話が出てきます。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった、これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見えるとありますね。これは詩編の言葉ですけれども、詩編の18編ですかね、118編ですかね、はい、だったと思いますが、詩編の言葉です。そしてこれ、隅の親石っていうのは、大工さんが家を建てるときに、もうこの石いらん、役に立たんって捨てちゃうんで、要するにキリストが捨てられるってことですね。でも神様はこの隅の親石って言って、一番なくてはならない石として建てられた。だからこの今日の聖書の話には十字架の話だけが語られているんじゃなくて、つまり復活のことが語られている。いや、それだけじゃない、罪の話が語られているだけではない。キリストが十字架にかかったってことだけが語られているのではなくて、復活のことが語られている。罪の話が語られているだけじゃなくて、実は救いの話が語られている。祭司長たちは答えました。ひどい目にあって殺されるしかないって。だけど神様がなさったことはどういうことだったかというと、やがて明らかになりました。ひどい目にあって殺されたのはキリストだけでした。イエス・キリストがこそがひどい目にあって殺されたんですね。そしてみんなその罪の歴史は、みんなひどい目にあって本来殺されなければならないような歩みなんです。 それをキリストはここで明らかにされる。でもそのひどい目にあって殺されたのがイエス・キリスト。そしてこの石が罪の親石となった。私たちの目には驚くべきこと、考えも思いもつかなかったような救いの御業を神は果たされたということなんです。皆さんはおそらくこの歌のことをご存知だと思います。今日の説教の題にもいたしましたけども、アメージンググレイスであります。アメージンググレイスというのは、ことを驚くべき恵みという賛美歌です。救いの恵みを歌った賛美歌として非常に広く知られています。まあ、アメリカという国ではこれは第二の国歌とも言われます。危機の中でもこの歌が思い起こされて歌われることが多いですね。この度のコロナウイルスの出来事の中でもこの歌が繰り返されて歌われているのを私はいくつも耳にしました。この賛美歌はイギリス人の牧師ジョン・ニュートンが作った賛美歌です。このニュートンはですね、1975年にイギリスで生まれました。もう随分前の人ですね。そしてお母さんは幼い頃に、キリスト者でありまして、聖書を読んでニュートンに、聖書を読み聞かせながら、そして祈りながら彼を、育てたそうなんですね。けれどもこのお母さんが7歳でニュートンが7歳の時に、先立たれるんですね。先立つんですね。でその後のニュートンはですね、お父さんが船乗りでして、商船の船乗りでありまして、父のに付き従ってですね、船乗りとなります。やがてこのお父さんも手をつけていくわけですが、黒人奴隷を運ぶ輸送船ですね、そういう奴隷貿易を始めるわけです。そして多くのそのことによって富を得るようになるわけです。これ巨万の富ですね。奴隷貿易をすることによってものすごい利益を得るようになるわけです。そしてやがて、この奴隷船というのは当時非常にひどい劣悪な環境の場所でして、黒人たち、アフリカからを黒人たちを連れて運ぶ、それでも人間扱いしない、ひどい暴力、そしてひどい衛生状態があって、実は多くの奴隷たちは船の中で生き絶えていったというんですね。着く前に死んでいった。でそんな、そういうニュートンはそういう奴隷貿易に手をつけるわけです。そしてニュートンに転機が訪れたのは彼が22歳の時でした。1948年5月10日と日付まで分かっています。イギリス戦1748年ですね、1748年5月10日イギリスに彼蜜蝋を運んでいたと言うんですね。蜂の蜜蝋ですねを運んでいた。ニュートンの乗った船が嵐にあって浸水し難破しかけるわけです。でこの時彼はこの時必死に神様に祈ったって言うんですね。そして彼は心の底から初めて、これが幼い時以来忘れていた神に祈るという行為だったというんです。そしてこの時今までの生き方を改めて信仰に生きるようになったというんですね。この時がきっかけになって、しかしですね、大事なことは彼はどうもその時に改心したというふうには実は言えないんです。言えないんです。彼はその一つの根拠として言えるのは、その後6年間依然として奴隷貿易に携わり続けているんです。でもこの時が転機になったってことは私は疑いませんが、つまりそしてですね、6年間奴隷貿易をし続ける。そしてその翌年ですね、6年後1755年改心から7年後になるんですけど、船は6年後に降りて、そしてその1年後に神学校に入って牧師になる道に進んでいくわけです。つまりですね、彼は、私はその難戦した時に改心したっていうふうに言えるとは思います。 でも驚くのは、その時にすぐほどなくしてこの歌を作ったんじゃないんだってことなんですね。そうじゃなくて、もうずっとかかって、実は彼がこの歌を作ったのは18年後なんですね。だからもう随分長い時間かかってるんです。で、私は彼は改心するきっかけにはなったろう。だけど長い時間かかって、こういうふうに言えるんじゃないかな。問われ始めていった。ここから問われていった。神の問いが聞こえてきた。人生、あなたの人生どうなってるんだ、神様との関わりはどういう歩みになっているのか、なってきたのかっていうのがここで問われ始めた。そして彼は歌うんです。この歌を20年近く経ってから作るんです。驚くべき恵み、私のような悲惨なものを救ってくださった。かつては道に迷ったが今は見つけられ、かつては目が見えなかったが今は見える。神の恵みが私の心に恐れることを教え、そして恵みが恐れから私を解き放った。こういう歌詞なんですね。この後歌いますが、ニュートンは がこの歌で歌ってる言葉の中でとっても大事な言葉がこの悲惨なものって言葉なんです。驚くべき恵み、私のような悲惨なものを救ってくださった。この言葉は発音が間違ってるかもしれませんが、A wretch like me 合ってる？レッチライクミーという発音なんですね。この悲惨なもの、レッチという言葉が実は重要なんです。実はこれが彼が至ったところなんです。で、私は今日の聖書の箇所とどう関わるかって、彼がこの言葉を読んで改心したとかそういうことを話してるんじゃないですよ。そうじゃなくて、このこういう聖書の言葉って、今日のような聖書の言葉はまさに This is 聖書なんですね。これが聖書なんです。で、聖書っていうのはそうやって私たちを問い詰めてくる。神のあなたとの関わりの物語はどうかっていうことを問われてくる。そして問われてくるときに、彼はですね、この話やっぱり読んだんじゃないですかね。私はそう思いますね。いや、例えばこういう箇所そのものじゃなくても、こういう箇所から問われたに違いないんですね。あなたの人生はどうなってるか、私との関わりはどうなってるか。そしてここの例え話で農夫たちはね、結局自分のものにしようとして、自分の利益のためにですね、自分にこの神の国を、人生を私物化するために、自分の利益を得るために神を利用するんですね。そして最後には殺しちゃうんですね。で、これは自分のことだと彼は思い立ったに違いないですね。富を築くために、どんだけ黒人たちを犠牲にし、神を犠牲にし、神を追い出し、人生の中に生きてきたかって、彼はそのことが問われたわけですね。そして御言葉を、しかも長い間繰り返し問われていって、彼が見出したのは、そういう自分はとんでもないことをした、十字架につけたのは私だと。でもこの私を、恐れを抱くから神が私を解き放ってくれた。驚くべき恵みがここにある。こんな私のためにキリストは十字架にかかってくださった。そう歌うに至ったわけです。そして調べていきますとですね、どうしてこの歌が世界中で歌われるようになったのかということが、よく問題にされているんです。調べていくといろんな人が問題にしています。そしてね、いろんな人が言うんです。特にね、黒人の間でもこの歌がどうして流行っていったのか。伊丹教会にいました時に、ジャマイカ出身の信者さんが一緒に出席されて、教会生活を数年にわたって送りました。彼は素晴らしい賛美をしました。もうジャマイカに帰っちゃいましたけどね。で、もう本当にこのアメージンググレースを歌うんですね。そして私にアメージンググレースのことを話してくれまして、嬉しそうに。そしてね、それで黒人の人たちの間の中でこの歌を歌われ続けてきたんです。 そしてそれをね、いろんな評論家みたいな人がね、問うてるんです。どうして黒人たちの間にもこの歌が広まったのかですね。そしてこう言うんです。多くの人っていうか、ほとんど全ての人が、私が調べた限りこう言うんです。彼らは悲惨な目に遭ってきたから、この歌の悲惨っていうことをね、自分たちが辛い目に遭ってきた、蔑まれてきた、その悲惨さをこの歌詞の中に見出してつなげたんだと。だからこの歌を好んだんだと、広まっていったんだと。こんな悲惨な私を神様は目に留めてくれた、そう歌うようになったと言ってます。私はとんでもないと思います。それもあるでしょう。でもそれはほんの一つしかないと思います。それは黒人の人たちに対して非常に鋭い、私は差別だと思います。あの人たちはそういう理解でしかないって。そんなことありえないですよ。何人であれ、どこの国の人であれ、このキリスト者たちが自分が悲惨なものだという時に、単に自分が辛い目に遭ってきたり、ひどい人生を送ってきた、だからそれが悲惨なものだというふうには、そういうことだけで見たりしないと思いますね。この悲惨は罪の悲惨です。神との関わりにおける悲惨です。それは神様にが繰り返し繰り返し働きかけるんだけど、それを拒む拒む拒んでしまう悲惨ですね。私は黒人の人たちがそういう理解を持たなかったなんてことは到底言えないと思いますね。やっぱり彼らもそこで立ったんです。でゴードンさんという人が歌ってくれたんですが、彼も自分は本当に深い罪人だということをよく私に語ってくれました。でもそんな私を神様は愛してくれてるって本当に喜んで言うんですよね。そういうことを言えるようになった、そういう歌が生まれてくる元になったのが今日の御言葉、主イエスのなさったことであります。私たちは自分の悲惨さを本当に深く嘆きます。だけど私は思うんです。本当につらい過去の歴史や厳しさがあるんですね。杉西歩美は美しい物語とは到底言えない汚れた悲しみの道だけど、その道を神様がひっくり返してくださるんですね。ひっくり返してくださった、これをひっくり返してくださった、そういうふうに言えるんです。だから私は喜びつつ生きたいと思っています。どんなことがあってもこの喜びは消し去らないんですね。何があっても、本当につらいことがあったとしても、この喜びは消えません。そういう喜びがここにキリストによって歌われています、語られています。その萌芽がここに見えてくる、その意味でこの例え話は例え話の頂点であります。私たちの罪深さ、そしてその罪を許すキリストの救いの恵み、感謝します。お祈りをいたします。父なる御神様、私たちの杉西歩みを振り返るとき、あなたから何度も呼びかけられたにもかかわらず、しもべたちを追い返し、預言者たちを殺し、そしてまたついにはイエス・キリストを十字架につけて殺す、そういう私たちの歩みであったことを思います。あなたに背き、ここまでの罪を重ねてきたのが私たちです。でもこの私たちをあなたはイエス・キリストによって、その十字架の死によって救い、キリストをよみがえらせられて、救いの御業を思ってもみないような仕方で全うしてくださいました。今日もこの救いの恵みを覚えさせてくださり、この救いの恵みを称えるように私たちを招かれています。驚くべきことに私たちはこの恵みに預かっています。そのことを心から感謝し、皆を称えます。喜びつつあなたに仕えて歩みます。どうぞお支えください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。